Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。皆さんいかがお過ごしですか？7月に入りました。すごいね、暑かったりムシムシしたりね、めんどくさい天気続いておりますけれども、その中でも昨日ね、私すごい楽しかったんですよ。こういうね、暑かったりする時ってなんか私すごく気分がめいるタイプなんですけれども、久しぶりにね、仲間というか友達というかね、気の合う人たちと会って、一日中朝ね9時ぐらいに集まって、夕方の5時までワイワイガヤガヤと遊んできたんですけれども、まあ何をするでもない、お友達のお家に行ってみんなで集まって喋ってただけなんですけれどもね、それだけでもすごい自分にとってはリフレッシュというか気分転換で、やっぱりね、友達というか仲間というか、こう気の置けない人間関係ってすごい私にとって大事なんだなというふうに、実感しました。9時から5時って結構長いでしょ。会社だったらもうまだかなって思う時間帯だと思うんですけれども、あっという間なんですよね、やっぱりね、気の合う人と過ごしていると。そういう時間だ、自分にとって大事な上質な時間のことをクオリティタイムっていうらしいんですけれど、お母さんたちってねすごい忙しいと思うんですけどね、ぜひねこの1日5分でもいいから、なんか自分にとっていいなと思える自分だけの楽しみの時間っていう時間をね持ってもらえたら、それだけでもすごくリフレッシュできると思います。まあ私は昨日は本当に一日中だったんで、随分とそこと比較するのは何なんですけどね、1日5分のクオリティタイムを毎日持つって思ったら、なんかちょっとね毎日の何ていうのかな、日常生活のメリハリっていうのがねつくかなと思うんですよね。だから結構おすすめです。やってみてください。はい、じゃあ今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。今日はですね、何をお話ししようかなと思ってたんですけれども、さっきのクオリティタイムっていうお話からなんですがね、皆さん 愛の言語っていう言葉聞いたことありますか？ないかもしれないんですけど、ある方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、私たち人間ってね、自分が愛を伝えたり愛されてると実感するためにいろんなことを、大事な人に伝えたり伝えなかったり態度で示したりっていうことがあると思うんですが、それがね、受け止め方が人によって違うんですって。で、それを5つに分類してるのかな。で、その愛を自分が伝えたり、あと受け取ると愛されてると感じるっていうのが言語であるっていう人だから、つまり愛してるよとか大好きだよって言ってほしい、自分も言いたいっていう人ね。それからスキンシップ、触れ合いですよね。ハグしたり、髪撫でてもらったりとか、ね、あるいは今度行動、3つ目が行動、これは言葉には出さない、行動で示せみたいなね、疲れてるんだなと思ったら何も言わずに肩揉んであげるとか、お皿洗ってあげるとか、そういう行動で示す人。あと、時間、これがね、クオリティタイム、さっき言ったのに当たるんですけども、自分たちだけの上質な時間を一緒に過ごすっていうことが大事だと思う人。で、それからね、最後プレゼント、物のやり取り、カバン買ってあげるとか、アメちゃん1個でもいいんですけどね、そういうふうに愛情を表現したり表現されたりする方法に人によって大きく5つ違いがあるっていうことなんですね。これね、男女関係でももちろんなんですけれども、例えば親子関係でもそうなんですよ。で、私が多分、言語がすごく強い人で、大好きよって子供にすぐ言いたいし、お母さん大好きって言ってほしい人なんですよね。だけど例えばその子供と親のその愛の言語が一緒とは限らなくて、私が大好きよって言ってほしいのにこの子は全然言ってくれないとかいうこともあると思うんですよ。で、そしたらその子の愛の言語は言葉じゃないんでね、だなっていう、私が好かれてないわけじゃなくて、例えば上の子は、前も言ったんですけど、私が寝坊したら何にも言わないでお弁当作ってくれるとかね、それって彼女はだから行動で示しているわけですよね。だから男女関係のね、特に若い頃のいざこざって大体これなんですって。そのなんていうの、好きって言ってほしいのにっていう女子と、こんだけお前と一緒にいるんだからわかるだろみたいな男子っていうね、そこの違いでいざこざが生じたりするんですけれども、親子でもこれ一緒なんですよ。もちろんご夫婦の関係でもそうなんで、だから自分が思う表現で表現してくれないって言って怒っても仕方がなくて、もともと大事にしているその表現方法が違うんだなっていうのが分かればね、相手が精一杯表現してくれている方法っていうのを受け取ることができるようになるんじゃないかなと思うんですよ。だから好きって言ってくれないって怒るんじゃなくて、あ、この人は行動で示してくれるんだなっていうことを理解するっていうのがね、すごい大事だって言って言う話だったりするんですけど、それを観察だけでね、分かれって言っても難しいんですけど、これね、本があって、ゲイリー・チャップマンという人が書いた愛を伝える5つの方法っていう本なんですよ。もしね、気になる方はチェックしてみてください。判定の仕方とかね、簡易テストみたいなのも載ってるんで、やってみると面白いかもしれません。はい、ではここで今週の1曲です。愛でみんながみんな英雄。
特別じゃない英雄じゃない、みんなの上には空がある、雨の日もある、風の日もある、たまに晴れたら丸儲け。 風でも寝転んでしまえばそよ風。風の日もある、たまに晴れたら丸儲け。
ではただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。人生が楽しくなる片付けコンサルタント、ライフオーガナイザーの萩美希子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。先週に引き続きということなんですけれどもね、はい、足足で活動していらっしゃいます、先週はライフオーガナイザーのお仕事って、まあ、どんな風にあの人のお家片付けに行くんですかみたいなお話をすごくたくさん伺ったんですけれども、きっかけというかね、あのどうしてそもそもこの仕事を始めようと思われたんですか。
始めたいと思って始めたのではなく、はい、本当に私自身が片付けられなくて、うん、悩んでこうどんどんどんどん片付けられるようになるために勉強していたら、いつの間にかこう資格を取るところまでたどり着いてしまったっていうのが実際のところなんですね。取りたいと思って取ったんではなくて。
面白かったんですか、その勉強して。
勉強している時は面白かったというよりかは、勉強しても片付かなくて、勉強しても片付かなくて、なのでこう勝手にこうスキルアップを自分でしてで片付けられるようになりたくて、
もっと勉強しよう、もっと勉強しようみたいな、
でたどり着いたのが資格を取るところに行ってしまってたんです。気づいたら資格を取ってたんです。
行ってしまってたんです、はい、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、資格っていうことだけで言うと、はい、そういうことってまああるかもって思うんですけど、実際にじゃあ人のお家をなんで片付け始めたんですかね。
きっかけというか、こう私の周りの方に本当に押してもらって、はい、人の巡り合わせなどでお客様の家を片付けることになっていくうちに、お客様と片付けるときにお客様の笑顔を見れることがすごく楽しくて、はい、なので結果この仕事が私にすごく合ってるんだって、うん、やった後気づいた感じです。
なるほど。じゃあ最初はだから自分で積極的にこういう仕事始めましたってやっていったのではなくて。
違います。
自然になんかや始めた、そういう資格持ったらしいよみたいな人からお願いされたって感じですか。
そうです。
やってみてく
れない、だったらちょっとやってみてくれないって声をかけていただいたら、ちょっといろんな方が口コミでやってるのよ、うん、やってるのよっていうお話をしていただいたら、じゃあお願いお願いっていうので
広まっていったん
ですか。広まっていったら結構それがすごい私自身も楽しくて、
はいはいはいはい、
なんかこう悩んでるのよっておっしゃって片付けたらすごい楽しそうに、うん、作業中も結構楽しいので。
なるほど。
そうなん、時間を忘れるぐらい。
へえ、あ、はい、そうなんですね。じゃあそれってだから本当に人 との出会いというか人巡り合わせでというか、
はい、もう巡り合わせで全てが回っているかもしれないです
じゃあ、 あれなんですね、萩さんがこう自分でこうモチベーション高く持ってこれをこうしてああしてっていうことを しなくてもっていうかしてないのになぜかこう回り始めたってことなんですね。
もうでも多分そうだと思います。
すごい、面白いって言ったら、ね、そうですね、まあ、でもそういう方いますよね。
そうですかね、う
ん、なんかねこの前ねなんかの時に聞いたんですけど最近成功する人はそっちの方が増えてる。
そうなんですか。
なんかもともと昔は成功したければ目標を高く持てとか、はい、志を持て、はい、で目標を分割して一歩一歩登れみたいな、はいはい、だったと思うんですけど最近なんか最近の人でこううまく回ってる人って本当に人とのご縁なんですみたいな人がすごい増えてるっていう話は聞きました
じゃあちょっと嬉しいです。
そうなんですね、はい、じゃあそういうふうにじゃあ人との巡り合わせとかをご縁とかを大事にしてたら今いるところまで来た。
はい、そうです。もう皆様あっての私です。
そうなんですね、
はい、
すごいな。そういうじゃあそういうなんでしょう、萩さんがあれですか、これから目標とかじゃないってことなんですかね
目標でもこの高き山の目標は、はい、もしかしたらないのかもしれないです。ただ自分の今いる目の前の方が困ってるのであれば、うん、私はその方を助けたい
ので、
で結果その小さな笑顔がみんなに広がっていって、はい、こうみんなが笑顔になればいいなと思っているので、本当に小さな波紋からでも、
うん、広がれば一人一人目の前の一人
目の元コツコツと
からそこから行くよっていう、
はい、
そうなんですね。でもなんかそれがコツのようなコツっていうかね、その萩さんもすごい豪快に笑うすごいね楽しい人なんですけど、そういう笑顔がきっと周りの人をすごい楽しくさせるんでしょうね。
ありがとうございます
でそれでやっぱりだから萩さんにやってほしいっていう人が周りにこうだんだんだんだん広がっていくんでしょうね。
広がって笑顔が広がると、もうそこが私の多分もしかして目指すところですね。
なるほどね。そっかそっか。じゃあ目標っていうのがあんまりないよっていうことであれば、はい、これからどうしたいなとか、例えばお仕事としてどういうことをしていきたいとかは、
ちょっとセミナーなどを私今までしたことがないので。
そうなんですか。
そうなんです。
なんかライフオーガナイザーの人ってセミナー
好きですよね。
やってる人多い
セミナー好きの方多い
気がしますよ、
はい、ですよね、はい、私どっちかというとこう実践派なので、はい、なんですけど、結構実践をして中でお話を聞きたいっていうお声をいただくことがあるので、自宅のねセミナーをできたらなって今ちょっと考えてるんです。まだ自宅でセミナーしたことはないので。
あ、なるほど、
はい、
自宅セミナーってどういう感じですか。こう
例えば自分ができなくて困っていた場所を、うん、もしくは見てわかる人ってこう話を聞くじゃなくて、キッチンでも見てこう吸収できる方っていると思うので、うんうんうん、ここができなかったからこのように本当にこう実践した場所を見せてあげれたら、はい、ちょっとこうモチベーションが上がってご自宅に帰った時に片付けてみようかなって、はいはいはい、最初は真似でもいいと思うので、はい、真似をしてもらってでもちょっとこうきっかけになればいいなと思って、
うん、ということはあれですか、お家でセミナーやるよっていうのはそのお家でセミナーやるよだけではなくて見せてもらえるんですか。
そう、見せます。
うそ
そうなんですね、大広げに見せます。
そうなんですね、はい、で例えばキッチンだったらキッチンのとか、
キッチンの多分片付け上手だからすごい一本一本スプーンが一本一本並んでるイメージをされる方いるんですけど、はい、片付けてそこを目指してるわけではないので、こんなに大雑把でも全然大丈夫だよって、まあ大雑把なので、
はい、
っていうの
は、はい、っっ
大雑把なので、これでも全然大丈夫っていう、この皆さん理想高くお持ちの方に限って、真面目な方に限ってこう片付けに迷われる方がすごいたくさん多いので、ちょっと楽で少し手を抜いてもすごく心が楽になるので、そこをちょっと見てもらえたらなと思ってるんですけど、
うん、じゃあ、 真面目な人ほど片付けに迷うっていうのは何でですか。
なんででしょうね。なんか真面目な方ってこう 答えが決まってると思ってらっしゃるんだと思うんですね。
ああ、こうしなくちゃみたいな。
片付けのゴールは決まっていて、よく雑誌とかにあるこうすれば片付くよっていう、
はい、
こうプロセスをちゃんと通ってゴールに近づきたい方ってすごく真面目にコツコツとされるんですけど、はい、でも多分自分の癖とか生活習慣によってはそれが合わない方ってたくさんいらっしゃると思うんですね、
なるほど。
そういう方は多分その通りにされても結局一瞬できてもリバウンドしてしまうので、そういう方にはもうちょっとこう自分に合った仕組みを見つけていただけると多分暮らしがすごく楽になると思うんです。
なるほどね、じゃあさっきおっしゃってたそのスプーン一本一本並んでるような、はい、だから雑誌の写真ってことですよね。
私もあのチャレンジしたことあるんで一本一本とてもじゃないですけど続かない、3日も続かない
それがそうあるべきなんだと思っちゃうと続かなくなるよってことなんですね。
そうですね、それがすごくできる人もいらっしゃいますし、
はい、
それが正解の人もいるんですけれども、はいはい、みんながみんなそれが正解ではないので、
うんうん、例えばじゃあそれが正解じゃない人は
もう掘り込んだらいいんです、 ある一定の場所に
一定の場所に
場所ここっていうところを作ってあげて、あ、はい、もうそこに掘り込むだけでも、それでもそこにありさえすれば誰でも見つけることはできるので、は
い
は
い
は
い、なるほど、ね、
ちょっとハードルを下げてあげるだけでも、
うんうんうん、
片付けてできるんです。
なるほど、
そうなんです。
あれですか、じゃあその一定の場所っていうのはやっぱり入れる場所は決めるってことですよね。
入れる場所は決めてあげた方がいいと思います、う
ん、なるほど。で、はい、そこの中で大雑把に、大雑把にっていうかもう本当に掘り込む、
掘り込む感じです。そこにスプーンのケースを作ってあげてもいいですし、もうカラトリーはバラッと入れてもいいですし、ただその見た目でストレスに感じるんであれば、少しこう仕切りを作ってあげてもいいですし、そこのハードルはそれぞれ皆さん違うので、
はいはいはい、ありますね。なんか ああいう時どうします。私ってね、見えてないものはないものだぐらいの感じの人なんです。だから
分かります。
しまうと忘れるんですよ、
はい、
存在を、
はい、
だからね、結構調理器具って全部吊ってるんですよ。壁にフックかけて、
はいはい、
でお玉とか全部吊ってて、
はい、いいと思います。
出ないと探せないんですよ、
はい、
でもそうするとお友達がお家に来た時にホコリとか気にならないとか言われちゃって、私全然気になってなかったんですけどその一言ですごい気になるようになってしまって、あ、ホコリ、なるほどみたいな感じで今じゃあどうしようみたいな感じにまだなってるんですけど、
それはもうホコリが気になるのか、うん、収納して見えなくなってしまうのが気になるのか、
はい、
自分にとってどちらの方がストレスになるのか。
あ、なるほどね、
はい。基本ホコリが気になる方は、
はい、
出してたら、うん、掃除がすごくめんどくさいので、
はいはいはいはい、
基本キッチンは何もない方が掃除はしやすい、
うん、はいはい、それはそうですよね、
はい、
うん、
ただ何もかもしまうっていうのが苦手な人もたくさんいらっしゃるので、
うん、
あんまりしまうのが苦手な人は、
うん、
こう結局物が外に出てしまうんですよね、
で出しっぱなしになるでしょうね、
はい、でしたらもう外にちょっと住所を作ってあげる方が、
はいはいはい、
お玉はここだよっていう引っ掛けを作ってあげた方が、
うんうんうん、
きっと片付くと思います。
じゃあいいですね、別にほこりさっと
全然いいです。
今だから
さっともう気になった時に
シャッて流してるんですけど、はい、私は使う前に
今まで気にならなかったら多分大丈夫だと思います。
全然気になってなかったんですけど
多分問題ないと思います。
なるほど、分かりました、はい、じゃあ自信持っていきます、
はい、
本当にね、ちゃんとしまえる人は私は本当に普段から尊敬しているんですよね、
まあ、私も尊敬します
もう全部あるんです、キッチンに。でこう見ないでも取れるぐらいあるんです。全部こう壁際にずらーって並んでる。
お料理上手だと思います。
いやいやいや、もうね本当にね、探す手間がめんどくさいだけなんですけどねあ、なるほど。じゃあそういうだからそれぞれでいいんだよっていうことですよね。
あ、もうそれぞれ
気になる人はしまえばいいし、
はい、その方その方に合った仕組みで全然いいと思うので、
だそれをその人その人に合った形を萩さんが一緒に、
あ、それもご提案させていただきます。
これどうですか、あれどうですか、
はい、お話し合いの中で何が気になるか、うん、何がストレスなのかっていうのは教えていただけると、うん、だったら多分こちらの収納の方がとか、うん、かけてる方がっていうのはご提案できるので、そうやってこうお話ししているのがきっと私好きなんだと思います。
なるほどね。でもそういう時に、うん、例えばさっきおっしゃってたその思い込んでらっしゃるみたいなところで、
うん、いらっしゃいます、はい、
それで全然その思い込みから外れたことを言った時に、なんかいろんな反応あるんじゃないですか。
あります。 こうわーすごいっていう方もいらっしゃれば、今までの仕組みをやっぱりちょっと手放すことができない方がいらっしゃるので、はいはい、うん、こういうふうにしたらでも今までここにあったんだよっていう方も、
あー、なるほど、
もういらっしゃるので、はい、そのあーすごいって方はやってもらったらいいですし、うんうんうんうん、今までの仕組みがどうしても話せないのであれば、多分新たな仕組みをしてもあっちにしまえばいいのか元にしまえばいいのかやっぱり迷ってしまわれるので、
はい、
でしたら元の仕組みの中でもうちょっと使いやすくして、徐々に徐々に使いやすくしているうちに本当に使いやすい方向へいずれはたどり着いていけると思うので、そんなに急に飛ばなくてもそこは大丈夫だと思います。
じゃあ劇的なチェンジは必要ない、
チェンジを求める方はしてもいいと思いますし、それがストレスになる方もいらっしゃるので、
うんうんうん、もちろんね、
はい、
あ、じゃあ本当に全部こうその人に合わせてくれるんですね。
もう一人一人です。
すごい、なんか寄り添ってくれるって感じですか。
寄り添います。
僕もね、あのお話もね伺ってても私すごい楽しいんですけれども、一つね皆さんに伺ってて伺いたいことがあって、
はい、
あの落ち込んだ時ってどうします？
私はもう気の知れた友人に話す、
はい、
聞いてもらう、愚痴をもう吐き出す、
あ、そうなんですね、
愚痴を聞いてもらったり、
はいはい、
こう思っていることを本当に聞いてもらって、
うん、
それに対してこうなんか返事をもらったりして、
うんうんうん、
はぁと思うこともあれば、いやいやそうじゃなくてねみたいなこともあれば、
うん、
でも私の前は吐き出すことで割とこうリセットされて、結構それで忘れてしまえる。
あ、じゃあもう喋ってすっきりできる。
喋ってすっきり、それでも結構聞いた方がずっと覚えてるぐらいの。
あ、そうなんですね、
はい、
へー、じゃあ結構切り替えは早い方なのかな。
多分早いのかもしれないです、ね、自分では無意識なんですけど。
きっとね、だからその前向きさがね一緒にいる人を元気にするんですよね。
あー、もう元気になってほしいです。
わかりました。じゃあ検索っていうかね、そのこういう萩さんにじゃあ一回話聞いてほしいみたいな人がどうやったらたどり着けますか、萩さんに。
あ、私ブログを書いてるので、
はい、
お片付けステップで検索してもらったら、
はい、
出てくると思います。
ブログのタイトルが
お片付けステップになっているので、
はい、
それを書いてもらって、うん、ライフオーガナイザーお片付けステップで書いてもらったら、まあ、もう多分出てくると思います。
わかりました。じゃあ皆さんお片付けステップだそうです。あの片付け、片付ける片方の方に付けはひらがななんですね。
ひらがななんです。
わかりました。じゃあお片付けステップの萩美希子さんということでね、一回皆さん検索してみてください。はい、では今週のゲストは足足でご活躍中の人生が楽しくなる片付けコンサルタント、ライフオーガナイザーの萩美希子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。あの萩美希子さん、私も、結構知り合ってから何年、3年4年ぐらい、3年ぐらいかな、4年かな、経つんですけれども、いつもねすごい太陽のように明るい人なんですよ。で今日は多分あの先週もなんですけどね、ラジオとかで緊張しますみたいな感じなんですけど、普段の、 あの萩さんの片鱗も見えつつっていう感じでね、やっぱりすごくその人のことを大事にする人なんだなっていうのを改めて感じましたね。だからそういうふうに一人一人目の前の人を幸せにしたい、目の前の人の笑顔が見たいっていうことでやってこられて、ここまで、お仕事広がってこられたっていうね、そういうやり方最近あるんだなって言って、やっぱり人とのつながり大事だよって一番最初の話に戻っていっちゃうんですけれども、はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。 ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。